お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。アリゾナの空は薄絹を裂いたような細長い雲が見られるようになりました。庭に咲く花には蝶々が群がっています。さあスポーツの秋ですね。孫娘は高校女子バレーの選手なので、リーグの試合を見てきました。なかなかの接戦で惜しくも負けてしまいましたが、試合後には両チームが肩を叩き合っている姿が大変良かったです。そう、ところで荒川先生の得意のスポーツは何でしょうね。
皆様お元気でしょうか。荒川より子です。スポーツは得意というわけではないのですけれども、小学校中学校の時はバトンを継いで走るリレーが好きで、運動会のシーズンになるとよく臨校リレーに出ました。隣の町や村の学校から招待されてリレーの競争をするのです。毎回緊張しましたが、良き思い出になっています。さあそれでは今日も皆様からいただいた貴重なお便りをご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。
今日最初のお便りは香川県高松市の宝田茂樹さんにいただいたレポートです。この度はなんとお仕事で広々とした空港近くで番組を聞きになりました。非常に良好に受信できましたというレポートですが、高松空港なんですね。瀬戸内海の方は見られるのでしょうか。どこにいてもラジオは手放せない宝田茂樹さんですが、さて次はどこから受信レポートが来るのか楽しみにしています。
さあそれでは今月は HCJB 開局90周年の特別番組に対するコメントをたくさんいただいていますので、早速ご紹介させていただきます。まず韓国の景気道水源氏のコンデグンさんからいただいたお便りです。HCJB 開局90周年、日本語放送も57周年、おめでとうございます。というお祝いの言葉をいただいています。私は1979年から BCL を始めたので、紀藤から送信されたアンデスの声も、その時からキャッチしていました。その時のベリカードは大切にしています。続いて、静岡県静岡市の中島則弘さんのお便りです。HCJB 開局90周年特別番組を聞き始めて、気がついたらあっという間に30分が過ぎていました。アンデスの山の上での送信機やアンテナの設置、放送開始直前の真空管故障、アマチュア無線化の方々から時間ギリギリで部品提供を受けるなど、ハラハラドキドキでした。様々なトラブルや苦労を乗り越えて放送が開始されただけに、無事にメッセージが届いた時の感動には同感させられました。さらに岐阜県高山市の幅広樹さんのお便りです。私が HCJB と出会ったのは今から45年前です。 当時中学生の私はポータブルラジオで必死に耳を傾けて聞いていました。雑音とフェージングの中から夢中で番組を聞いたものです。 HCJB はいろいろな分野の番組を放送してくださり、興味を持って聞いています。時々短波放送リスナー向けの番組があるのも嬉しいです。
続いて福岡県北九州市の木下博美さんにいただいたお便りです。開局90周年 HCJB 誕生物語を大変興味深く聞かせていただきました。ジョーンズ博士は神の導きによってエクアドルへ渡り、アンデスの山の上から放送する運命にあったことがよくわかりました。クリスマスの日に最初の番組がアンデスの空から発信されて90年、これからも ACJB の放送がたくさんの人たちの大きな力や喜びとなっていくに違いありません。私の最初のベリカードは1977年です。これは鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんからのお便りです。導かれるままジョーンズ博士がシカゴから紀島に渡って放送局を開局したエピソード、紀島に着いてからの奮闘、アンテナの設置、真空管のアクシデント、放送開始にこぎつけて開局の喜びを祝う人たち、そして90年前のそのどれをとっても全てが神様の計画だったのですね。それに従って進んでいた博士の勇気には心打たれました。さて、東京オリンピックパラリンピックも無事に終わりましたが、地方でもニュースは伝えられて、選手たちのスポーツに挑む勇気、友情、努力などを強く印象付けられました。千葉県千葉市の尾身秀樹さん、 ACJB の誕生物語を聞かせていただきましたが、普通に考えますと ACJB は場所的に高いところなので電波ロケーションが良さそうに見えたのですが、実際は電波が通過するには適さない場所だったんですね。しかし、すべてを神の導きに委ねて、赤道直下の国、エクアドルのアンデスの山の上から電波を出された、その信念とスタジオ建設に携わった方々の並々ならぬ努力、本当によく伝わってきました。
奈良県生駒市の山崎文久さんのお便りです。本日の開局90周年の記念番組を新鮮な気持ちで聞いていました。日本の地元放送局でも70周年を迎えるところが多いのですが、90年も前という環境や、しかも南米の山の中での開局という長い歴史に感銘を覚えています。兵庫県加古川市の立花洋蔵さんから励ましのお便りが届きました。今回は放送をとてもクリアに受信できました。私が中学生の頃から聞いていた HCJB がここまでずっと継続されていることに驚きと感謝を覚えます。暗い世界を照らす世の光として100周年を目指してください。静岡県浜松市の富山義弘さんは次のようにお便りをくださいました。今回は HCJB90 周年特別番組ということでびっくりしました。初期のジョーンズ博士たちの苦労がよく伝わってきました。短波の素晴らしさを実感させられます。ところで、当時の250kW の送信機はどのようなものだったのか想像もつきません。東京都新宿区の坪井俊樹さんのお便りをご紹介します。いやいや、1930年代というラジオ放送の黎明期に全く何もない環境から ジョーンズ博士がいろいろな人たちの支援によってアンデスから全世界へ配信できるだけの一大放送局を作り出したという物語を改めて聞かされて非常に驚いているところです。まだまだ文明の利器が行き渡らない地域では神の愛を伝えるためにラジオは重要なライフラインとなっています。短波放送もその役目を守り続けていただきたいです。続いて埼玉県さいたま市の山本保さんのお便りです。数年前にラジオが壊れてしまい全く聞いてなかったのですが、最近短波が聞けるラジオを買いました。ネットで海外の放送番組を検索して HJB にダイヤルを合わせて聞いたところ、たまたま90周年特別番組でした。今はオーストラリアから送信していることが分かりました。今度はアンテナをちゃんと設置してこれからも末永く番組を聞くことにします。
東京都練馬区の甲斐元美さんからのお便りです。 HCJB 誕生物語を大変興味深く聞かせていただきました。私の多感な青春時代に HCJB と出会い、その後の私の人生にも多大な影響を及ぼしてくれた放送です。それだけに紀藤からの放送が終了したその時には呆然としましたが、オーストラリアからの放送が再開されると聞いた時はどんなに喜んだか知れません。今でもよく覚えています。このところコロナ禍も少し明るい光が見えてきたようなので、放送を聞かせてもらいながら皆さんと一緒に前向きに耐えていきたいと願っております。広島県広島市の三宅秀光さんからのお便りです。開局90周年おめでとうございます。昨今は閉鎖せざるを得ない局が増えている中、HCJB がずっと番組を続けてくださっていることにどんなに感謝しているか知りません。三宅さんにも長い間続けて放送を聞いていてくださって感謝しております。福岡県筑紫野市の関谷文則さんからのお便りです。 HCJB90 周年の歴史、拍手を送ります。これからも頑張ってください、こういう励ましの言葉が届いております。そして同じ福岡県の北九州市の土屋義信さんからのお便りですが、開局90周年のこの山に登れのエピソードを聞き、地震状態が思わしくないのでアンテナを上げたところ、案の定雑音もなく番組を存分に楽しむことができたということです。短波受信にはアンテナ大いに役立ちますね。続きまして、東京東村山市の島田千恵さんからサボテン日記の番組を聞かれてのご感想が届いていますのでお読みいたします。アリゾナの野生動物についてのテーマは私向きなのでいつも楽しんでおります。犬か猫か動物と爬虫類が私は好きです。トカゲ、カヨーテ、ボブキャットなどの名前が出てきただけでゾクゾクさせられます。ところでラジオから今同様の里の秋が流れています。韓国語です。9月下旬に下関を訪れた時にもミモッソ川でこの歌を聞きました。韓国でも親しまれている歌のようですね。ところでこのミモッソ川ですが、これは源平の戦いのあった関門海峡に流れ込んでいる川です。その下に下関と対岸の門司を歩いて渡れる関門海底トンネルがあります。島田さんもこの海底トンネルを 歩かれたのでしょうか、それともジョギングされたのでしょうかね。
埼玉県所沢市の小峰実さんのお便りです。今日のサボテン日記では、小畑さんが紹介された小動物ロードランナーは昨年ベリカードで紹介されていましたので、すぐ思い浮かびました。日本では見ることのない動物もいるようですが、小さくても危険な動物は気をつけなくてはなりませんね。群馬県太田市の岡田博之さんは夜の放送を聞いてお便りをくださいました。今朝は電波が出ていなかったので、夜の放送を聞いてレポートです。伊代子さんのサボテン日記は毎回楽しみです。今回はいろいろな動物の話を楽しく聞きましたが、たくさんの野生動物がすぐ近くに生息しているのですね。楽しいような怖いような思いでした。神奈川県中郡二宮町の関本勝さんは、折り紙の歌の感想を送ってくださいました。折り紙の歌は本当に懐かしい番組ですが、面白いです。本日はリトアニアの話でしたが、勉強になりました。それにしても、もっと若い人たちもこの番組にダイヤルを合わせてほしいですね。ではここで若いお二人をご紹介いたしましょう。愛知県名古屋市の小谷なぎいらさんのお便りです。コロナ禍で自宅で楽しめる趣味として BCL 遠距離受信に再び熱中しております。 HCJB の開局記念で誕生にまつわるお話はリスナーにとって大変興味深い内容であったと思います。私は23歳です。最近海外日本語短波放送局を聞き始めました。遥か遠くから飛んでくる電波に思いを馳せながら楽しませてもらいました。もう一人はもっと若いですよ。鹿児島県出水市の小野博美さんは11歳です。お便りをご紹介します。開局90周年おめでとうございます。HJB がどのようにできたのか、その様子がよくわかりました。嬉しかったです。ぜひベリカード送ってください。よろしくお願いします。
愛知県豊田市の川村博さんからのお便りです。久しぶりにマリンバの調べを聞きました。今回は海の曲の特集ということで、初めて聞く曲ばかりで美しいマリンバの音色を楽しませてもらいました。一つお願いですが、過去に放送された日本短波クラブの大先輩の方々のインタビュー番組をもう一度聞かせていただけないでしょうか。そうですね。大先輩の方々に声をかけてお願いしてみることにします。その大先輩の一人の宮城県仙台市の白石慎一さんからのお便りが届いております。20年以上も前に日本短波クラブの事務を担当しておりました白石慎一です。当時からの多くの方々のお名前をこのお便り交換の番組で聞いています。皆様方が頑張って聞いてられる様子がよくわかって感無量です。この趣味ほど長続きするものはないようですね。年齢には関係なく、いつまでも続けられるのですから。それにしても、昔からの仲間の方たちには、ぜひ、またお会いしたいですね。いつかこのような機会が作れるといいですね、ということです。ぜひ、そういう機会を作っていただきたいですね。福岡県岡垣町の岡村文太さんからも、私はリスナーとしてまだ、36年ですが、大先輩の方々は40年、50年以上になられるようです。そうした大先輩の方々のお話も聞かせていただきたいですね。同じようなお便りが届いております。ところで岡村さんは、 先日明日を守られる主という賛美歌にとても感動されておられます。このお方が私たちと共におられるエンマルエルであるというメッセージで本当に心強かったです。加瀬さんの折り紙外交のエネルギーは、私も障害者なのでその力をお裾分けしてもらいたいほどです。見えない手で背中を押して心を支えてくださる方が共におられるのですね。さて、その一方で聖書ユランマスの方では、ヨセフがこれがいいと思ってしたことが裏目に出てしまった。さあ、この物語、ヨセフの運命がどうなるのかを楽しみにしております。
兵庫県加古郡の古家徹さんは、久しぶりにお便りをくださいました。久しぶりに貴局の放送を聞き、レポートを送ります。最後にレポートを送ったのは1年半前ぐらいです。仕事の関係などで BCL から遠ざかっていました。今朝久しぶりに HCJB を聞き、ラジオから声が耳に飛び込んできたとき、とても懐かしい気持ちになり、あっという間に30分が過ぎてしまいました。週末には欠かさないように HJB を聞きたいと思っています。長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りです。お便り交換の時間はいつも新鮮です。様々な年代層のリスナーの近況、番組に対する感想など、HJB リスナーの輪を実感します。新たに BCL を始めたリスナーの方からのお便りを聞くたびに、新しい仲間が増えたようで嬉しくなるから不思議です。これからも末永く仲間としてつながっていたいと思っています。
埼玉県上尾市の牧野慎さんからのお便りです。お便り交換の時間で各地の皆様からのお便りを聞きながら、どんなに私自身がこの放送によってリスナーの皆様と強くつながっているかを感じさせられています。私にとって大切かつ貴重な時間です。どうかこれからも引き続きよろしくお願いいたします。長崎県松浦市の木寺美琴さんからのお便りですが、長年愛用していた BCL ラジオ、ソニーの SW7-07、この電源が入らなくなってしまいました。修理に出そうと考えています。何度でも修理して大切に使用していきたいと思います。そうでしたか。お困りですね。ラジオにもひょっとしたらワクチン接種が必要なのかもしれませんね。まあ、大事にしてあげてください。さあ、お別れの時間です。この時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前を、この後いつものように読ませていただきます。では、荒川先生からお願いいたします。
まず、北海道からです。北海道、渡辺剛さん、細川ひとしさん、武井明さん、秋田県、松井博之さん、宮城県、秋葉博之さん、福島県、佐々木明彦さん、高橋豊さん、新潟県、鈴木正史さん、石川県、茶木直之さん、群馬県、浅田睦彦さん、岡田博之さん、小林茂彦さん、千葉県、須藤美希夫さん、松永望美さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、牧野慎さん、岡安義行さん、東京都、細谷正夫さん、細川康文さん、小林哲郎さん、渡辺和人さん、佐伯義則さん、鈴木俊博さん、神奈川県、丹野秀夫さん、金子義博さん、内田勝久さん、中村隆義さん、加藤信也さん、 川瀬和久さん、中村孝義さん、滋賀県井上幸男さん。
続いて大阪です。大阪小原美希夫さん、京都長野正和さん、兵庫県矢倉哲也さん、川添光則さん、三重県三中博明さん、奈良県田中陽一郎さん、岡山県上村明夫さん、竹野匠さん、藤原大樹さん、和田義明さん、広島県恩塚明さん、新潟県鈴木正史さん、島根県小川達也さん、愛媛県豊里隆さん、加藤元和さん、近藤新平さん、香川県宇治部明彦さん、亀原達也さん、福岡県岡村文人さん、和田義明さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、鹿児島県安藤和明さん。
今月も皆様からのたくさんのお便りをいただきながら、この時間にそのすべてをお読みできないのが残念ですが、この番組がリスナーの皆様同士のお交わりに少しでもお役に立てばと願っています。これからもどうかよろしくお願いいたします。コロナも収まってきているようですので大丈夫だったと思いますが、それでも油断は禁物です。皆様も十分気をつけてお過ごしください。それでは来月のこの時間まで、皆様どなたもごきげんよう。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。